今日も一緒に御言葉を開いて学べることを心から感謝します。一言お祈りをして一緒に聖書を読んでいきましょう。天のお父様、今日あなたの言葉である聖書の言葉が読まれました。私たちの心を開いてください。私たちが神様の御言葉をしっかりと読み理解をし、そして神様のお言葉によってこの1週間生かされることができますように、私たち一人一人を取り扱ってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週から使徒の働きに戻りました。4章の先週は後半 5章の前半にかけて学びました。心と思いを一つにする教会という、私たちはその聖霊によって自分の強制ではなくて、本当に聖霊様に励まされてこの初代教会が心と思いを一つにして協力し合っていた姿を先週私たちは読みました。で、今日はこの5章の17節からと5章の後半のところ2回目 の、 この教会の迫害の場面を読みます。ユダヤ人の修道者たちは、だんだんと数が増えていくこのクリスチャン教会を潰すために、本格的にここから迫害に乗り出し始めていく、きっかけになるような場面です。で、弟子たちはそのような現実の中で、自分たちの信仰を、テストされながら、試みを受けながら、キリストの弟子っていうのはどういうものなのか、教会ってどういうものなのかということを、ある意味で彼らは実際の経験、実際の出来事の中で身につけていったんだということですね。で、私たちは聖書を通して彼らが身につけたことを今日どんなことだったのかということを教えていただいて、そして実際に私たちもこの自分の生活の中でこのキリストの弟子として生きる、そしてキリストの弟子の集まりである教会というところがどういうところなのかという、その、俗に言うアイデンティティをしっかりと私たちは持っていきたいと思います。3つのポイントをここから学んでいきたいと思います。1つは、弟子はキリストに従う、神に従うものだ。そして弟子はキリストの証人だ。そして弟子は主のために苦労を共にするものなんだ、という3つのポイントから今日は一緒に考えていきたいと思っています。まず1番目の、弟子は神に従うものなんだということです。使徒の働きの3章に続いて、またユダヤの議会に召集されたペテロとヨハネたちは大祭司たちから、なんでお前たちはこの名によって語っちゃいけないって言ったことをまた語ってるのかと聞かれるわけですね。なんで語るのか。28節、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、なんということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしてはないか。おめえらなんてことするんだというわけですね。するとペテロたちははっきりと答えます。29節、ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。人に従うより神に従うべきです。3章4章のところでしょうかね。でも言うんですよね、人に従うことは神に従うより賢いかどうか考えてみてくださいって言うんですけども、ここではもっとはっきり言いますね。人に従うより神に従うべきだ。はっきり。十字架を前にしてイエス様を一人ぼっちにして逃げていったペテロ、弟子たち、あなたはキリストの弟子だろと聞かれたら3回も言ったことありません。マルコの福音書によると3回目はペテロは呪いをかけて誓った、絶対に違うと誓った。そこまでしたペテロがここでは堂々と胸を張って、人に従うより神に従うべきですと、言い切ることができる人になった。もう押しも押されもしないキリストの弟子として彼は育てられていった。なんでペテロは、また人たちは自分が神様に従うことの方が人に従うことよりも いいのかと言ったんでしょうか。2つのことがあると思います。一つはそれはこの神様がイエス・キリストをよみがえらせてくださったからということです。5章の30節から32節を、見てみましょう。私たちの父祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイエスに悔い改めとイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。皆さん あのメモに図がついていると思いますけども、人に従うべきか神に従うべきか、人ユダヤ人の指導者たちはイエス様に何をしたか。イエス様を十字架につけて木にかけて殺しました。木にかけて殺すっていうのは呪われたもの、神に呪われたものと考えるってことです。イエス様は父なる神様は彼らが木にかけたイエス様をよみがえらせました。ご自分の右にの座に置かれたと書いてます。まあ、この右の座っていうのは力を発揮する場所、ね、この実力者が座る場所というんですね、聖書ではね。だから父なる神様がご自分のある意味でご自分の頼りとして全権をイエス様にこう任せる、そのようにしてイエス様を評価された。ユダヤの指導者たちはイエス様を無視して殺した。イエス様を救い主として認めなかった。イエスなんかいたってしょうがないと考えた。でも父なる神様は、書いてありますね、31節、このイエスを君とし指導者とし救い主としてご自分の右に挙げられた。そしてこの方によって私たちの罪を許すということをしてくださる、悔い改めと罪の許しを与えてくださる私たちの救い主としてイエス様を送ってくださった。弟子たちはこのユダヤ人の指導者たちがイエス様を扱った扱い方と、死んだる神様がイエス様にしてくださったことと、二つを見比べたときに、どう考えたって、俺は神様に従うのが賢い生き方だと、彼らは考えたということです。だから、人に従うより神に従うべきだと言ったんです。さらに、神様は神様に従う者を守られるからです。なんで彼らが神に従うべきだと言ったのか。それは神様は神様に従う者を守られるからです。19節から20節のところで、こういうことがあります。まあ、17節からもう一回読みます。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆、妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ、留置場に入れた。ところが、夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこのイエス命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと、夜明け頃宮に入って教え始めた。そして、そのままちょっと読んでみましょう。21節。彼らは、一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老たちを招集し、人たちを引き出して来させるために人を国舎にあった。ところが役人たちが行ってみると牢の中には彼らはいなかったので、引き返してきてこう報告した。国舎は完全に閉まっており、番人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の司祭長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと人たちのことで当惑したと書いてあります。そしてそこへある人がやってきて、大変です。あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に入って人々を教えています。まあ、合法的な牢破りですね。神様は天の使いを送って、獄舎が完全に閉まっていて、番兵たちが戸口に立っていたのに中には誰もいなかった。合法的にこのペテロたち、使徒たちを 留置所から脱出させたの。すごいですね。ペテロはこの後また使徒の働きの12章で同じ経験を彼はします。神様は私たちがもうダメだと思うような中から合法的にしかも奇跡的に私たちを救い出してください。彼らはそのことを経験しました。だから牢屋人とあんたたちに従うより私たちを外に出してくださった神様に従う方が賢いに決まってるじゃないですかと言ったんですね。私はこの記事を読んだときに詩編の23編の5節の記事を思い浮かべました。詩編の23編5節をちょっと開いてみてください。ダビデの詩編、詩編23編の4節5節、ここは確か新改訳聖書が改訳になっても文章が変わってないところですから、皆さんで一緒に読んでも先週のような混乱は起こらないと思いますので、皆さんで一緒に読みたいと思いますが、詩編の24編の4節5節を一緒に読んでみましょう。いいですか。3、はい。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の油に注いでくださいます。私の杯は溢れています。私一人が私の油に油を注いでくださいます。変な読み方をして間違えました。この五節ですね、特に。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。これ文語訳聖書はこう書いたんですね。何時我が敵の前に我がために縁を設け、我がために油を、我が神戸に油を注ぎたも、我が杯は溢れるなりって書いたんですよ。文語訳は、私、あなたは私の敵の前で私のために宴会を開いてくださってるとか。宴会開いてくださってる。敵と対峙して戦ってる最中にですね、敵の前で宴会を開いて、飲み食いをして、頭にこう油を注ぐっていうのはこう祝福をね、こうするっていうあれですね。そんなことをしてたら普通負けますね。よほど相手と実力が違わなければそんなことないですよね。そんなゆとりもないです。飯食ってる暇もない。そんな暇あるんだったら戦います。でも神様が共にいてくださるときに、イエス・キリストが共にいてくださるときに、このダビデは主が共におられると、主は私の敵の前で私のために食事を整えて、私の頭に油を注いでください。なんというすごいことかと思います。まさしくこの使徒の働きの4章でこの弟子たちがぶつかっていた問題っていうのは、この人間的に見れば大変な問題だった、5章の問題は大変な問題だったんですが、しかしそんな中で神様が牢屋から彼らを出してくださった。ペテロたち弟子たちは、あ、主が共におられるんだ、あ、イエス・キリストが共におられるから大丈夫なんだと分かったんですね。使徒の働きの4章のですね、使徒の働きの4章の13節を見ると、1回目に彼らがこのユダヤの議会に引き出された時のことが書いてあるんですが、その時にその議会の人たちがペテロとヨハネをどういうふうに見たかって書いてあるんですね。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であることを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきたって書いてあるんですね。で、つまり二人の大胆さを見て、二人が無学な普通の人というのは、要するにこれは専門的な聖書の教育を受けた人じゃないという意味なんですね。で、それが分かっただけじゃなくて、この二人がイエスと共にいたんだということが分かった。で、これ、イエスが共にいたのだというのは過去形で書いたんですね。あの死んだイエスの弟子でイエスと一緒にいたんだと彼らは分かった。でも、弟子たちは、この四章の時も、 五章の時もどうだったんでしょうか。今日も十字架にかかって死んで復活をして、今日も一緒にいる、いてくださる、生きているイエス様と一緒にいたんです。指導者たちはイエスと一緒にいたのだと分かった。でもペテロやヨハネたちはイエス様が一緒にいてくださるのだと知ってたんですね。だから彼らは人に従うより神に従うべきだということができた。弟子の一番の特徴は何でしょうか。それは神に従うということです。なんで私たちは神様に従うことができるんでしょう。それはこの神様が今日も生きて働いていらっしゃるお方だからです。イエス・キリストは十字架で死んだだけではなくて、よみがえって、そして今日も私たちと共に歩んでくださっている方だから、私たちは神様に従うことができるんです。二つ目、弟子はキリストの証人です。使徒の働き一章八節は、私たちすべてのキリスト者がキリストの証人である、そしてすべてのキリスト教会がすべてのキリストの証人であると教えています。使徒の働き一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、サマリアとユダヤの全土、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。今から118年前に、同盟教団のルーツになるスカンジナビアアライアンスミッションの15人の宣教師が、横浜の港に、10月28だったんでしょうね、に、横浜の港に渡ってきました。彼らのほとんどは、宣教師と言われてますけども、信徒伝道者、現実に言うと信徒伝道者でした。その中の一人の女性は、残念ながら日本に来て3ヶ月ぐらいの間に、病気のために命を落としました。彼らはこのイエス・キリストをこの国に伝えるために来て、そして当時特に宣教師が入っていない地域に主にそこを狙って、決して実はそこは過疎地ではなくて、かなりの地方都市になっているような場所だったんですけど、例えば飛騨の高山は、その頃名古屋とそれほど人口は変わらなかったというデータも例えばあるんですけども、例えば伊豆の大島もいや八王子も今よりもはるかに人が住んでいた。でそういう、あとあるいは伊豆半島ですね、そういうところに行って、そしてこの日本人にイエス・キリストを紹介し伝えていき、そしてそこに教会が生まれ、そしてそこで日本人の中から救われた人の中から牧師や伝道者として育つ人が生まれ、そして教会がこう生み出されてきたわけですね。残念ながら戦中一時期の辛い時代がありましたけども、戦後にまたこの日本同盟キリスト教団として復活をして、そして今228の教会が全国にあります。今日もほぼ同じ時間に全国で同じように神様が礼拝されています。で思うんですね、もしこの人たちがここでこのイエス様を伝え続けるということをやめていたらどうだったんだろう。私たちはイエス・キリストを信じて今日このように礼拝を捧げることができないですね。そのようにして、私たちは弟子たちが、初めの人たちがイエス様からバトンを授けられて、そのバトンを次の人にイエス・キリストの救いを渡して、で渡された人がそのまた次の人に渡して、その人がまた次の人に渡して、そのようにしてこの福音はある意味で言うと地球の裏側のこの日本の私たちのところにも届いてきたわけですね。ですから私たちも次の人にこのイエス・キリストを信じる救いのバトンを渡していく、それが神様から与えられている使命だということですね。で私たちは一人でそのことをするのか、自分の力でするのか、そうではない。人の働きの一章の八節には、聖霊があなた方の上に臨まれる時とありました。そしてさらに使徒の働きの5章の32節を見ると、私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人ですと書いてあります。 イエス・キリストを救い主として信じたときに、私たちのうちにもうすでに住み込んでくださった聖霊なる神様が私たちを後押しして、そして私たちがイエス・キリストのことを勇気を持って伝えていくことができるように私たちを励まして力づけてくださる。まあ、小さな頃はですね、自分一人でできないことでも、まあ、例えばお父さんが一緒だったら、できることたくさんあったと思うんですね。例えば川にですね、川のこう飛び石があるようなところを父親が先に渡って、子供がちょっとこうビビっていても大丈夫だから飛んでごらん、ね、お父さんがもし危なかったら助けてあげるからと言ったら、まあ、子供は安心して飛ぶことができますよね。で、同じように聖霊はいつも私たちを励ましてくださるね。私たちがこう勇気がなくなるときに、萎えるときに、大丈夫だから、私が一緒にいるから、心配しなくていいから、あなたがすることは神様に従っていくことだけだから、あとは私が面倒見るから、心配ないからやってごらんと私たちは後押ししてください。聖霊なる神様は、慰め主、励まし主って書いてあるんです。だから、さあやってごらん、大丈夫だ、私が一緒にいるから、うまくできなくても大丈夫だから、あなたの言葉の足りないところ、あなたの努力の足りないところ、うまくできないところは私が補ってあげるから、さあやってごらんと後押しをして、私たちにこのイエス様を伝えることをさせてくださるのが聖霊なる神様の働きですね。ペテロもヨハネも、まあ、ヤコブも、ね、アンデレもこの時に完全な人になってたわけじゃない。何にも非の打ちどころがないクリスチャンだったわけじゃないでしょう。一番初めの教会にもいろんな問題があった、弱さもありました。でも彼らは聖霊に励まされて、やってごらん、私に従ってやってごらん、私が共にいるから大丈夫だという、その聖霊の励ましをいつも受けながら進んでいたということですね。で、この聖霊なる神様は彼らにイエス様を明かし続ける力を与えてくださったんですね。この、使徒の働きの5章の41節42節を見てください。そこにこう書いてあります。そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝えたとあります。彼らは鞭で打たれて、脅されて、迫害されて、キリストを伝えるのはやめろと言われたのにやめなかった。やめられない、止まらない、なんとかのかっぱえびせんじゃないんですけどね、彼らやめられなかったんです。なんでやめられなかったのか、イエス様のによって救われたこと、そしてこの聖霊なる神様によって後押しされている、だからやめる必要がない、いやむしろもっとイエス様のことを伝えていこう、どうやったらもっとイエス様のことを伝えることができるだろうかと彼らは考えながら、イエス様の救いの喜びを伝え続けてくれたんですね。だから今私たちがいるんですね。私たちの教会も、まあ、初めの土台を宣教師の先生方によって据えられた教会です。ちょうど、昨日ブルック先生からメールが来ました。来年の2月か3月に日本を訪問するので、いつ頃うち来たらいいかって予定を立ててねっていうメールが来ました。だから多分3月の方がいいんじゃないかってことでちょっと返事をしておきましたけども、お元気だそうです。ブロック先生が一番初めに、まあ、日本の宣教の一番最後にこの朝霞に来て、この朝霞聖書教会の土台を据えてくださったでしょ。そしてバトンタッチをして、アメリカに帰ったヘク先生が、ここで奉仕をしてくださいました。まあ、それだけじゃありませんね。武藤先生、越川先生、カールソン先生、もうそれ以外のいろいろなこの宣教師の先生たちも、あるいは日本人の教師の先生たちも、もちろんこの教会の方たちも関わりながらこの教会が出来上がって今あるんですね。で、そのように聖霊によって後押しされて続けてきたことが今を作ってきた。私たちは やめちゃおうかなとかね、大丈夫かなとかって思う時あるんですけども、聖霊は大丈夫だよ、私が責任を持つから、キリストの証人に育てるのは私があなたを育てるんだから大丈夫だから、教会をキリストの証人にするのは私がするんだから大丈夫だから、安心して従ってきなさい、安心してついてきなさいと、いつも後押しをして励ましてくださっているんです。使徒の働きの教会もそうやって、クリスチャンも人たちもそして教会も励まされて進んでいったんですね。そして3つ目に、キリストの弟子はキリストのために苦労を共にするものだということでした。5章の41節、そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていったとあります。かつて弟子たちは、先ほども言いましたけど、イエス様の十字架を前にして逃げちまったわけです。でもこの時弟子たちはイエス様のために恥ずかしめられることを、やっとイエス様のために恥ずかしめられるのに値するものとされたんだと、実はそれを喜んで、そしてイエス様に従っていった、まあ、なんという変わりようかと思います。イエス様はマタイの福音書の5章の10節から12節でこう言いました。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。ものだから、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。きっとこの時弟子たちはこのイエス様の御言葉をかみしめたでしょう。そしてイエス様の十字架の愛に応えて、イエス様のために苦労することができる、イエス様のために苦労して生きることができるということを喜びとして歩んでいくことができたんだ。私たちは神様の愛ばかり求めて、私たちというと語弊があるかもしれない、私はといいかもしれないね。神様の愛ばかり求めて、神様を愛するっていうことが少ないものだと思います。でもそんな私たちでも、ペンテコステ以来の父なる神様によって教会に派遣されて、そして私イエス・キリストを信じる私たちのうちに派遣されて来てくださった聖霊なる神様が、私たちをペテロたちと同じようにイエス様を愛して、そしてイエス様のために労苦をすることができるものとして私たちを育てていってくれるんだと聖書を教えているんだ。何かここに出てくる御所の姿ってのは、なんかこうかっこいい、私たちはできないよねということではなくて、私たちもペテロと同じように弱さを持っている、失敗もある、神様の前に顔が見せられない問題もあるかもしれない。でもこのイエス・キリストを信じた時に、私たちのうちに来られた聖霊によって励まされて慰められて、神様に従い、そしてイエス・キリストを伝え、そしてイエス様のために苦労を共にしていくものとして聖霊が育ててくださるんだ。今朝ぜひ私たちはそのことを覚えて歩んでいきたいと思います。弟子の生き方は神に従うということ、そしてイエス・キリストの証人となるということです。そしてイエス・キリストのために苦労を共にするということです。この3つのことを私たちが、この1週間、それぞれの生活の中で、これは今週教えられたこのことを問われてるんだなということがあるかもしれません。その時は、どうか私たちは自分の力で頑張るんではなくて、神様に祈って、そして本当に聖霊様、私を助けてください。励ましてください。と祈りながら、この1週間、この神に従う、キリストの証人となる、そして主のために労苦を苦労を共にするという、この3つのことを身につけて生きることができたら幸いだと思います。お祈りをして終わります。あなたは私のために、私の敵の前に食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。天の父なる神様、感謝します。ダビデが詩編の23編の4節5節で高らかに歌いました。私たちもこの教会を出ると、一歩出れば神様を知らない、 99% の人が神様を知らない、そして神様を知らない価値観で動いている、この日本の社会の中で生きています。イエス様を信じて生きていく中で、神様に従い続けること、イエス様のことを伝えること、また本当にイエス様の弟子として歩むこと、困難さを覚えたり、また本当にいろいろな立場の危うさを時には覚えることもあるかもしれません。でもそのような時、イエス様が共におられて、また私たちのうちに住んでおられる聖霊なる神様が私たちを慰め励まして、そして私たちを育てていてくださることを、この一週間も心に刻みつけることができますように。神様に具体的な生活の中で従うものとさせてください。また私たちの家族や周りの人たちに時を捉えて、イエス様の救いを伝えることができるものとしてください。またイエス様のために本当に労することができるものとしてください。イエス様の弟子として、その3つのことを聖霊なる神様が私たちのうちに本当に育ててくださる1週間でありますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。